今日恵みをいただく御言葉は第一列王記8章22節から30節です。第一列王記8章22節から30節、はじめに23節までをお読みいたします。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神主、上は天、下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたを慕い求めて集う今生徒たち一同にあなたの命の御言葉を与えてください。我らの罪汚れを洗い清め、御前において犯してきた罪々を許してください。ただ御前に聖なるものとして神の子としてふさわしく今整えてくださり、そして今日必要なこの命、主よ、この雪の暗い朝に集いし一同にあなたが報いて、あなたが祝福を与えてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この第一列王記の8章のところにおいて主の栄光が、ね、いよいよこの宮の中に現れました。主の宮の最も聖なるその至聖所というところにこの主の契約の箱が置かれ、そして祭司たち、ね、その現れた主の栄光の雲によってその宮の中で仕えることができなくなった。でそれをソロモンが見て、ソロモンは主は誠にこの黒雲の中に現れるお方だ。でそれで、ソロモンはまず民の方に向いて、この主の宮、特別に主が選んでくださった、ね、このイスラエル民族、そしてそのさらにその中のダビデを選ばれて、そしてこの主の宮を建てることを許してくださったことを主に褒めたたいております。そしてこの今日の箇所、この22節以降、これは、今度は民ではなく主に向かって祈っている祈りです。礼拝の中には代表祈祷ありますね。一部礼拝は、渡辺働き人、二部礼拝は小林働き人が代表祈祷をしているんですけども、その代表祈祷のエッセンスがこの、第一列王記8章22から、53までこの、ね、ソロモンの祈りが続くんですけども、その中に入っております。でそしてこのソロモンがこの宮の、まあ、奉献の祈りですね、まあ、それなんですけども、この宮の奉献の祈り、その最も先、祈りに先立ってまず真っ先に祈っていることは主がどのようなお方であるのかという祈りですね。これ全祈りに共通することは、ね、まず主よと、ね、呼びかけますね。天に増します我らの父よ、主の祈りはまず真っ先に呼びかけております。また大体の祈りは、ね、天の父なる神様、ね、あるいは天の神様、ね、そういうふうに、祈る対象、ね、一体誰に声をかけているのかということを、ね、それを、私たちはまず宣言しますね。祈りの最初はですから、ね、主、ね、そのお方に対する呼びかけで始まります。誰かとお話をするときに、ね、名前も呼ばずに、ね、ただなんか、あるいは口も、ね、動かさずになんか手だけを動かす、それちょっと失礼にあたるわけですね。子供が大人に、ねえねえ、ね、そういう、名前も呼ばず、あるいは声もかけないとしたならば、ね、失礼なことにあたるんですけども、このソロモンはまず主に その声をかけました。ソロモンはイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主。彼はまずイスラエルの神、主に対して呼び求めました。そして主はどのようなお方か。上は天、下は地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。アメン。主は上は天、下は地にも、主のような神は他にはありま、いない。他に神はいないんです。このイスラエルの神、主、また天と地を作られた主、万軍の主、そして皆さんの主、このお方の他には神がないんです。もう日ごと祈っている通りですね。そして、主はどのようなお方か、さらに、あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛と守られる方。契約と愛と守られる方です。23節のね、愛、契約と愛。下の脚注見ると、あるいは、恵み、真実。ですから、主は契約と愛、恵み、真実。それを、主の見舞いに歩むしもべたちに対して守られる方です。主の見舞いに歩むしもべたちに対して、契約と愛を、あるいは恵みと真実をお守りくださるお方。ですから、主の見舞いに歩まない人に対してではないんですね。主の見舞いに歩む人に対して、契約と愛と、約束、主が約束してくださったこと、契約、これは、それは聖書ですね。契約、私たちにも契約が与えられています。その聖書ですね。聖書は、正確には、新契約聖書と旧契約聖書によって構成されておりますね。聖書はですから契約です。この契約の通りに主は、真実を守ってくださる方です。そして24節。あなたは約束されたことを、あなたのしもべ、私の父、ダビデのために守られました。それゆえ、あなたは、御口をもって語られました。また、御手をもって、これを今日のように成し遂げられました。アメン。主は、今に至るまで何をしてくださったのかを、ついて、ソロモンは祈っています。主が指定してくださったことですね。ですから、23節は、主はどのようなお方か、主に対する呼びかけで始まり、24節は主は何をしてくださったか、どのように真実を尽くしてくださったか。主はしもべダビデのために約束されたことを守られました。そして御口をもって語られ、そして御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。主の御口で語られたことを御手でもって守ってくださったことをソロモンはここで言っております。主がまずどなたであり、また私たちがに対して主は何をしてくださったか。それら一足飛びで、主を今日はこれこれをしてください。明日は何々してください。これは、また失礼にあたるわけですね。あれください、これください。そればっかりだと、何か、それは失礼にあたるっていうことで、子供は怒られるわけです。私たちも、ですから主に対して、名前も呼ばず、また、主が何をされたか、どのような方であるか、それをわきまえもせずに、あれしてください、これしてください。これは、失礼にあたるわけですね。25節。それで今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫が、その道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたはイスラエルの王座につく人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために 守ってください。今イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。アメン。25-26節では、ね、お願いが、ね、ソロモンのお願いがあります。でどのようなお願いか、ね、まあ、要するに主がこのソロモンの父ダビデに約束してくださり、それを守ってくださったのと同じように、ね、主の御前に歩む人が、ね、この王座につく人が私の前から立たれないと仰されたその言葉、それをダビデのために守ってください。まあ、簡単に言えば、ソロモンのその王座、ソロモンの子子孫孫に至るまで、その王座が、もしソロモン自身が、その主の御約束を破らないなら、守っていくなら、その破らない限りずっと、その王座を固く保ってください。そういう願いですね。25節、もう一度、この、とこ読みますと、それで今、イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が、私の前から立たれない、と仰せられたことをダビデのために守ってください。ということですね。二重鍵括弧がありますね。これは主がダビデに約束してくださった内容が、この二重鍵括弧の、ね、あなたが私の前に歩んだようにってところです。これ、第一列王記の2章4節からのところですね。これダビデの遺言のところで、主は私にこれこれのことを約束してくださった、ダビデが言ったところです。この第一列王記2章はダビデの死ぬ日が近づいた時、ソロモンを近づけてこのように言ったというところですけれども、第一列王記2章4節、2節からお見せしましょうか。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても、栄えるためである。そうすれば、主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実を守って私の前を歩むなら、あなたには、イスラエルの王座から人が立たれない。アメン。これがね、主がダビデに約束してくださったことであり、そして、ね、ダビデがソロモンに対して受け継いだ、ね、その今の際に受け継いだ言葉です。主は、ね、真実にこの、御言葉を守り行う人に対しては、その世々に至るまで主の保証を外さない。このことは私たちにも与えられているその約束です。ソロモンに対しては、主の御約束通りに歩むならば、歩みさえすれば、イスラエルの王座につく人が立たれることはない。そう約束してくださいました。で、それでソロモンはこの8章のところにおいて、どうかその仰せられたことを守ってください、一緒に願っております。主をどうぞその約束を守ってください。ソロモンはそのように祈るんですけども、しかしあいにく残念なことに、ソロモンがその約束を破ってしまうんですね。主の方は一切約束破りは、もう聖書全書通じて約束破ったことは一度もありませんでしたけれども、ソロモンは、ね、この祈ったその口、ソロモンの人生の中で早速破ってしまいます。本当に私たちも、ね、この人生の中で主に対して約束したことを破ってしまったこと、まあ、多々あるわけです。人は不完全なものです、ね、人はじゃあ不完全だから、人は罪を犯す存在だから、じゃあ嘘いっぱいついていいのか、ね、そんな 自分から好き好んで主の意味嫌われることを、ね、嘘をついたり人を殺めたり、ね、そういうことを好き好んで、ね、やること、それは主を軽んじることですね。主に意味嫌われることです。それは皆さんやってはなりません。皆さんが、ね、もう嘘をつくたびに、怒るたびに、人を傷つけるたびに、あるいは主の意味嫌われることをしてしまうたびに、ね、悲しんで、主をどうぞこの罪からもう立ち返らせてください、ね、もう本当に自分自身の罪を悲しんで悔いて改める人を主は助けてくださいます。主は許してくださいますけれども、ね、あえて好き好んで主に意味嫌われること、あえてやっちゃダメだって言われてることをそれをやるということ、これは、ね、主に喜ばれない、ね、打ち叩かれても仕方がないことになってしまいます。私たちはですから本当に主に祈るとき真実を尽くすべきです、ね、祈るとき愛する父なる神様、ね、そう呼びかけますね。その祈り、それは決して軽んじるべきものではないんです。天の父なる神様って祈りますね。その祈り、それは決して軽んじてはならないことなんですね。そしてその人が祈るとき、あるいは自分自身の唇から発するとき、ね、これ祈りというものはアピールではないんです。人に見せるものではない。イエス様は人に見せる祈りを嫌われましたね。パリサイ人たち、律法学者たち、あなた方は人に見せるために、ね、通りの四つ角に立って祈ることが好きだ、ね、災いになるかな、イエス様はおっしゃいました。私たちはですから人に見せるとかアピール目的とか、ね、天の父なる神様に祈るのではなく、何か別の目的で、ね、そういう下心を持って祈るということ、これは神様が意味嫌われることですから、ね、これはしてはならないことです。ソロモンは、ね、この祈り捧げておりました。まあもちろんソロモンね、当然主の御言葉を裏切るようなその心持ちでこの時祈っていたわけではないはずです。でも人はね、その後罪を犯してしまうことがあります。要はその時に自分の行いを、ね、改めてそれを悲しんで悔いて主のもとに立ち返るかどうか、そこが大事なわけです。ダビデは立ち返りました。ダビデも当然ね、主の御前に歩もうと決心して、でも罪を犯したことは何度かありました。でもその都度ダビデは自分は罪を犯したと言って悔いて改めて、そして主に立ち返りました。だから主に愛されたんです。そしてこの、ね、ダビデの名前はもうソロモンの名前よりもね、本当に人々に尊敬される的ですね。ダビデよりもソロモンの方が好きだっていう人は少ないです。ソロモンの方が、ね、栄えて多くの事業を成しました。人間的に成功したのはソロモンの方でしょうけれども、人々から尊敬され、また神様から愛されたのはダビデの方でした。ソロモンは祈りました。どうかしよう、私がこの約束された通りに主の御前に歩んで歩みさえすれば、どうか王座を私の子孫孫孫から立たないでください。ソロモンは祈りましたけれども、でもソロモンは約束を破り、ソロモンの子孫孫孫も約束を破り、そして、ね、ずっと後、エコヌヤという人、ね、もう彼にバビロン捕囚の時代に至ってはもうこの子子孫孫から誰も王座につく者はいない、ね、そこまでになってしまいました。実際イエス・キリストはソロモンの血を継いでいないんですね。ダビデの血は継いでるけれども、ソロモンの血は継いでいないことがルカ福音書の系図を見ればわかります。マタイの福音書はヨセフの系図ですけども、でもあいにくイエスはヨセフの血は継いでないんですね。乙女マリアから生まれたわけですから、結局ね、ソロモンのこの祈り、ソロモン自身の契約違反によって、そのソロモンが祈った通りに、ね、立たれてしまうんですね。どうか主の御言葉を守り行う、ね、主の御前に歩みさえするならば、イスラエルの王座につく人が私の前から 断たれないというその約束されたことをしもべダビデのために守ってくださいと祈りました、ソロモン。逆に考えれば、もし主の御言葉を守り行わなければ、断たれても仕方がありませんということですね。その通りになってしまった。本当に私たちは、このことから戒めを受けるべきです。私たちも主の御声に聞き従って歩むこと、主の御言葉、これを軽んじることなく、また、主を軽んじることなく歩んでいくということを、それを心がけるべきです。続いて27節以降ですね、53節までのこの長い祈りのところにおいて、このソロモンは続いて神殿に対する祈り、この神殿について、もしあなたの民がこれこれのことを祈るならば、主をどうぞ聞いてください、その祈りに移るんですけども、そもそもこの神殿、神殿というと何か神様が宿って、神様が住むようなところ、そういうイメージが日本人にあります、神社というところ、神の社、神が住むところみたいな感じですね。でもあいにく神様はそういう建物に住むようなお方ではないんですね。ソロモンは祈ってます、27節から。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。アーメン。ですからこの神殿、ソロモンが建てたこの宮、これについて、ソロモン自身分かってるんですね。主は、この宮というところに、特に、そこに住むようなお方でなく、主は、神さんは地上の上にも住まわれることなく、天も天の天もお入れすることはできない。ソロモンは、この天ばかりでなく天の天、天は第1の点、第2の点、第3の点があります、第1の点が、皆さんが空を見上げれば見えるあの点、宇宙、空ですね。第2の点が空中と呼ばれるところ、悪魔サタンが、より根城としているところであり、第3の点が、その遥か上、パラダイスと呼ばれるところ、あるいは、天国と呼ばれるところ、永遠のカエさんが、統治しておられるところ、天もまた天の天も神さんをお入れすることができない、ましてやこの宮、このソロモンが建てた神殿、確かに、聖堂が、人間には測りきれないような量が使えており、また、ダビデの代からもう純金がもうふんだんに、1万タラントでしたか、膨大な量がもうそれ以上ですね。ダビデだけがそれを揃え、ソロモンはもっと揃えたはずです。何キログラム、何トン、そう測れるような純金でできた神殿に神様がお住みになるということではないんです。主はむしろこの全地上もこの空もこの宇宙も天国もこの神様をお入れすることはできない。神様はそのようなお方、じゃあ一体、この宮は何なのか、この神殿は何なのか、 ソロモンが祈ってるんです。この宮で、この神殿において民が、あなたの愛された御民が捧げる祈りに、このどうか聞いてください。そしてこのしもべが、この宮で捧げる祈りをどうか聞いてください。あなたを恐れ敬って、この宮に足を運んでくる人々に、ね、この宮に生贄を携えて登る人々の、そのどうか祈りを聞いてください。その祈りなんですね。このしもべも、この講壇、今立っておりますけれども、主はこの講壇に何か、住まわれるとか、そういうお方ではなく、むしろ、しもべが祈っているのは、皆さん一人一人ここに集います。この場所において、この宮、この講壇から、語る御言葉、それを生徒たちが聞くときに、どうか主が、一人一人に耳を開いて、心を開いて、体を整えて、その御言葉がしっかりと受け止められて、そして一人一人が御言葉にあって歩むことができるように、そのように祈っております。皆さんも、ね、この宮に集って、ね、何も、もう寒い雪の朝です。この宮に、ね、わざわざ集うということ、そこに、ね、意味があるわけです。皆さんが、ね、朝起きて、そして床から出て、着替えて、立って、そして寒い中行く。これみんな、ね、何のためか。主を恐れ敬う行為のゆえですね。主を愛するからこそ、そういう苦労をかけるわけです。愛する相手のためには苦労をしますね。愛する相手のためにはね、まあ、遠距離恋愛してる人は、愛する人のために、ね、時間を作って、で、電車に乗って、飛行機に乗って、遠距離から来るわけです。苦労を払うわけで、それは相手を愛するからですね。皆さんも主を愛する心のゆえに、ね、宮に集っております。ただ、主は、どこか特別な場所に住まわれる方ではなく、もう全地、全宇宙も主をお入れすることはできないお方。ただ、ここでソロモンが祈っていることは、ね、この30節を見ますと、あなたのしもべと、あなたの民イスラエルが、このところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身が、あなたのお住まいになるところ、天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。アメン。主のその耳は至るところにあり、主の目は全地に満ちております。もうそこここに主の目が、主の耳が置かれているわけです。この宮に至っても当然です。この天聖教会もそうですし、ソロモンの神殿にも、その主の目、主の耳が置かれている。ただ主は天にいますお方。ただソロモンが願っていることは、この宮で民が、ね、この神殿に向かって、この宮に向かって祈る、その祈りにどうか聞いてください。そしてお許しください。そういうふうにソロモンが祈っているわけです。ですから特別にこの宮を聖別して、この宮において祈られる祈り、捧げられる礼拝、それらを主をどうぞお受け取りください。そのことが、ソロモンはこの宮のために祈ってるわけです。で、続く31節からのところ、ね、いろいろな、ケースバイケースの時にのために祈ってます、ね。ある人が罪を犯して、で、それで、何々の時は、この宮に向かってその人が祈るなら、ね、どうかお許しくださいとか、ね、あるいは、ね、飢饉が起こったり、疫病が起こったりした時、ね、それで悔い改めて祈るなら、その祈りに聞いてくださいとか、ね、はたまた、もし、ね、民が罪を犯して、で、それで遠くの国に、ね、囚われて、生かされてしまったならば、その遠くの国から、この宮に向かって祈りに聞いてくださいとまで、ね、ソロモンは祈るんですね。あたかも将来を見越したかのような祈りです。実際そうなりました。ね、ダニエルは、バビロンの国、メドペルシアのその遠隔のところに囚われた先から日に3度そのエルサレムのこの神殿の方を向いて祈った、ね、その祈ったゆえに彼は囚われてライオンの穴に投げ込まれたですね。本当にこの ソロモン将来のことを 見越していたのか、まあ、予言、まあ、その祈りの霊が与えられたんですね。私たちもですから、祈りの霊が与えられるように祈るべきです。そしてこの宮、この天聖教会、この場所を与えられて10年目にあたります。まあ、特に場所ということに、まあ、特別な思い入れ、それをよりもむしろ皆さんは、本当に主がおられるならば、この、弥生町という場所ばかりでなく、静岡においても茨城においても至るところにおいても主が共にいます場所として、動く教会、歩く教会として皆さんは、その信仰を持っておりますね。どうか皆さん一人一人がこの主に対する信仰を持って、そして、なおかつこの天聖教会のためにも、この宮のためにもお祈りください。そして皆さん一人一人のその歩みについてもお祈りください。そしてその祈りのモデル、この22節から始まる通り、主がどなたであるのか、主がどんなに御約束を成就してくださり真実を尽くしてくださったのか、どうかそのこと、主に願いを申し上げる、それは良いことですけれども、でも願いことばかりでなく本当に主に対する感謝、主がどなたであるのか、主がどんなに真実か、そのことも思いつつ祈って、そして叶えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、今この宮において主、しもべたちのこの祈りにあなたが天において耳を傾けておられることを感謝いたします。主、あなたは私たちを作られて、私たちを生まれたその時から、本当に私たちはあなたを知らずに歩んでいたにもかかわらず、あなたは私たちのここへと導き、あなたのもとへと導き、そして罪を洗い清め、私たちの身代わりとなって十字架にかかられた主です。そして蘇られて、今天において、全能の父なる神様の右に座しておられ、そして我らの祈りをこうして聞いてくださり、我らの人生の歩みを見守り導いておられ、あなたのもとへと導かれる主であることを感謝いたします。主よ、どうぞこのしもべの祈りに耳を傾け、そしてこのところ、この天聖教会、この講談において、あなたが御言葉をお語りくださいますように、どうかここを清めてください。また生徒たち一人一人がそれぞれの場所において祈り祈りにあなたが耳を傾けてくださり、そして一人一人がそれぞれの場所においてあなたの宮を、自分自身の体という宮をますます清く構築していくことができますように、どうか助けてください。今日この寒い雪の中集いし、生徒たち一人一人にあなたが報いてください。遠くから来ておられる生徒たちもおります。どうかあなたが無事にかの地へと返してくださいますように。そしてこのようにしてあなたのために牢を追いました一人一人にあなたが豊かに千の千倍、万の万倍に報いてくださいますように、どうか祝福してください。今週始まる一週間の歩み、営みをすべてあなたが祝福してくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アブラハムの約束の中に、主よ、あなたは旅出を入れてくださり、その旅出のに誓われたその約束の中に、またソロモンをお入れしてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは誓われた方、その誓いに基づいて歩む人であるならば、誰であっても主よ、あなたは真実にアブラハムに誓われたそのすべての誓いを守ってくださるお方であることを感謝いたします。私たち一人一人がこの時代を生きるときに、主よ、あなたが私たちの信仰の先祖たちに誓われた言葉一つ一つを思い出して、それを守り行いながら主を主として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そしてどこにいても 主よ、天地に満ちているあなたの御名を認め、天地に満ちているあなたの全能なる御名を呼んで、そして豊かに生きる私たちでありますように祝福してください。これから続くこの一週間がイエス・キリストにあって数えられた一週間でありますように、御心にかなったものとして歩むことができますように、世の光、地の塩として歩むことができますように、主よ、あなたがそのすべての素手を整えて導いてください。使わされた聖霊を通して私たちの行くべき道をあなたが示してください。そしてイエス・キリストの望まれた高さ、広さ、深さにまで私たちの歩みが達することができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、イエス様にあって、地上での私たちのこのすべての歩みが王のような祭司でありますように、地上の悲しみ、そのすべてを破れ口に立ちひれ伏し、イエス・キリストへと取りなし、祈り、運ぶことができますように、そして、まだ、この地上に必要なすべてのあなたの恵みをまた私たちが運んでくることができますように、主よ、通り置き管として私たちを用いてください。今日もこの御言葉を通して、主よ、私たちがどのようにあなたの御言葉に立つべきか、どのように歩むべきか、どのように整えるべきか、それを豊かに教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。